皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは大阪学院大学経営学部教授の、松山純一先生です。
こんばんは、松山です。ドイツの哲学をずっと研究してまいりました。それに、ドイツその他ヨーロッパ長く生活をしてきました。
はい。ちょうど2週間前にですね、松山先生に来ていただきまして、音楽の脈をウィーンの音楽家について、お話をお伺いしたんですけども、本日はですね、松山先生のご専門の、ドイツ関連の哲学、今から14分なんですけれども、14分で哲学がちょっと分かるというようなですね、ちょっとこれは無理な話ですけれども、いろいろとお伺いしたいと思っておりまして、
じゃあ私から中野先生に質問させていただきますけれども、哲学ということを、もちろん接しられてどういうイメージをお持ちですか？
私はね、哲学、経営学と哲学を兼ねてメディアのも教えてるんですけど、やはり僕愛知というか地方を知るというか、愛するという、僕はやっぱりソクラテスのですね、要するに弁証法につながるんですけども、ヘーゲルの、要するに自分の考えはこうであってもですね、他の人の意見を聞きながら、そして弁証法的に考えていくというやり方、
ここで今2つのことをおっしゃって、愛知ということと弁証法、ということをおっしゃって、愛知と弁証法はどういうふうにつながりますか？
私のって、その専門ではないんですけども、やはり僕は行動知的直感というしか、ね、申しますか、
新しいことをおっしゃらないで、知的直感を、結構、どうぞ。
行動しながらですね、いろんなことを経験論的に。
そうじゃなくて、愛知と弁証法がどうつながるかということを質問してます。
愛知と弁証法ですか。僕は愛知ということは、哲学、自分をいろんなことを知ろうと思って、いろんな求めていくと、そこでそうして行動してるときにですね、僕はアメリカのシンクタンクで学んだのは、自分はこう思ってる安全保障で、しかし多くの人の意見で、人の前で講演したときにですね、やっぱりその人の意見を聞くことが大事というのを、が私にとっての弁証法です、
それはまず愛知というのは地を愛することだから、いろんな何でも知りたいということですわね。だから何事にであっても知りたく思う。で、知りたく思うというのは知らないからです。知ってることはその必要はない。つまりね、知らないということをどこかで感じて、それを知っていくという、そういうことですね。で、どういう時に私は学生によく話をするのは、哲学というのは何かこう、難しい、いかめしい、そういう学問だと思うと困ると。とりあえず、自分が何か知りたいと思ったらもう、そしてその知りたいと思う、その意欲で、いろんなことを調べる、探求する、もうそれがすでに、哲学だと。そして、その探求する際に最も、こう、探求的に、調べていけるという状態になるのは、疑問を抱くことなんですね。
そうですね。
で、知りたいというのも、一ついろんな知り方もあるであるけども、大事な点は疑問を抱く、ね、なぜ恋愛をするか、なぜ化粧をするか、なぜ野球をするか、何だって構わない。職の中に、学生、皆の中には何かあるはずで、そういう機会はいくらでもある。で、先生が言うことでも、あんな風に言ったけど本当かなと思ったら、これも疑問を抱くこと。つまり、クエスチョンマークをつけた瞬間に、それでとどまったら終わりだけども、そのクエスチョンマークの先へ一歩でも進めば、これが哲学だと。
そうですね。
で、これが愛知という意味ですね。
そうですね。ということは、先生おっしゃったように、私にとっての弁証につながるというのはですね、
そこはどうつながりますか？
私はいろんな人、自分がこう大使と思ってるけども、もう世界いろんなとこ行きながら、いろんな人の意見聞いたときに、その地域について見方が違うということを悟ったときに、やっぱりそれを取り入れて、こう何か自分のものにするというアウフヘーベンと申しますかね。それが僕は世界いろんなとこ回って、僕は国際フリーターって言って、いろんなとこ回ったときに、アフリカ人の子供たちの考え方、ワシントンの、シンクタンクの考え方、すごく総合することによって何かが生まれたというのがですね、僕にとって、こう、哲学全然勉強してなかったんですけども、日本に戻ってきて、そのアリストテレスもですね、プラトンも、イデア論もそうですけれども、あるいはカントの世俗観念とかですね、あるいは経験論とか、すべて総合しないったときに僕はヘーゲルの弁証法的考え方とか、あるいは絶対矛盾自己同一とか西田喜太郎の考え方ですね、あれはなんとなく自分にこう経験論に基づいて、なんか合うんですね。
いや、それは経験論ではなくて観念論です。ヘーゲルは観念論のまあ王者というか、はい、そうですね。経験論はそういったことを全部排して自分で直に見たものなり直に接したものを尊重するね。
そうですね。
そうじゃなくて観念論は理想を追ったり自分が頭の中で考えて、うん、考えた中で考えを煮詰めながら主張していくと、うんうん、経験論と観念論は全く対立概念
です。そうです。僕はロックは、そう、はい、先生おっしゃったように、はい、シェトン観念とか排除してますけど、うんうん、
だから
僕に
今、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、そうやって哲学者の名前いっぱい挙げられて、そしてこう語る、それは結構なんですけど、はい、それは知識であってね、はい、で今お尋ねしたいのは弁証法ってそもそも何だと考えてる、
そう弁証法ですか。僕は弁証法とは、正犯合のアウフェーベン、
ね、正犯合ってどういうことですか。
僕は自分が大使と思ってること、はいはい、そして全く反対というようなこと、それは僕が講演した時に意見、はい、それを取り入れるというのは私にとっての、うん、弁証法で考え方ですね。
つまり、あることを主張した場合に、反対の主張が出てくることがありますね。
あります。
そうすると、これは対立するわけですね。はい、ぶつかってますよね。はい、その際に、それをどう調停するか。
あ、それはということですね。私は調和するの大好きで、
うんうん、特にそれがね、はい、うまく調停したら、いわゆるヘーゲルのようにアウフェーベンという言い方をするわけだけれども、それは、まあ、性に対してアンチテーゼ、反対意見が出て、うん、それをうまく、それよりより高いという意味合いをヘーゲルは込めてるわけですよね。
そうですね。
で、総合的な見解に至る。これはある意味で非常に、うん、なんていうか、絵に描いたようなうまい話。
うまい話。
そういうふうにいつもなるかどうかは、これは別問題。ただしね、ただし、大事なことはさっきの疑問を抱くという先生の言うことでも何でも、真に受けない、何事もね、言いなりにならないということがまず出発点。これは非常に哲学精神として大事なこと。うんね、で自分の考えを述べる、うん、でそれに対して反対意見がある、はい、それで議論するという、そこが問題、はい、でその先どういくかはその成り行きによる、うん、でアウフェーベンとその弁証法の総合というのはね、これは非常にできすぎたうまい話、これで全てが済むんだったら、ね、世の中こんなに大変なことになりません、うん
はい、はい。あ、先生、ちょっとお聞きしていいですかね。はい、ね、僕のちょっと疑問なんですけども、はい、僕はロックとかの経験論とか、はい、まあ、イギリスのやって、はいはい、もう一つ先ほどヘーゲルとか言いましたけども、はいはい、それでカントの、が言うように、はい、僕は正当観念というか人間、
正当観念はカントじゃありません。
すみません、ロックですね。正当、それに反するというか、もともと、白紙の状態を変えていくというのがロックの考え方の経験。で、僕、カントの考え方というのは、もともと人間というのは、もっと前と何かがあると、うん。僕はもしね、アフリカでいろんなこと経験したんだけど、うん、僕はやっぱりね、その、もともと持ってる、自分のね、何かがあるから、そのアフリカの良さは分かったという、うん、海外行ってどうというわけじゃなくて、もともと人間持ってる素直な何かが大事かなって思って、うんうん、それがなければ弁証法的な考えができないかなと思った
ら、ちょっと訂正させてください。うん、ロックの話でね、はい、タブララサというラテン語があるんですけれども、はいはい、これは何も書き込まれてない板という意味で、はいはい、まあ、普段は、うん、普通はまあ白紙というふうに訳してしまうんですけどね。で、経験するまでは白紙状態で、経験することによっていろんな知識が入ってきて、
う
ん、そして観念が生まれて、
そうですね、
思考が生まれると。これはロックの説です。
ロックですね。
で、おっしゃった正当観念というのは、うん、そうじゃなくて、もともと人間は、
アプリよりですね、
あらかじめ、観念を持っているというね、うん、ある考えを持っているところという、うね、ここが大きく意見の分かれるところですね。
僕はそこが、はい、哲学じゃないんですけど、僕は両方とも持っていかなきゃいけないように思ったら、経験だけではですね、うん、僕の考えでは、うん、経験だけでは、うん、ダメで、うんうんうん、もっとこう、もともと持ってる何かがあるかなっていうね、うん、僕の世界までの考えなんですけども、うん。
それはその通りで、うん、その哲学の議論の問題はね、うん、今おっしゃったように、いろいろ議論は可能だけれども、何を、知の源泉をどういうふうに、我々はものを知るということは、どこから生じてくるかを考えたときに、経験論の場合は、白紙状態からスタートする。
ね。
で、それに反対する意見は、ある先に、既成、イネイトノーションというんですけどね、正当観念というのがあってということで、つまり、基本的な立場での対立があって、その論争であってね。
プラグマティズムという、
プラグマティズムはまた違います。
別で
実際的なアメリカの、つまり、そういう原理的なね、原理的なね、ぶつかり合いではなくって、実際の世界の中で、どういう形で、考えていくとうまくいくかという、その、 原理的な出発点じゃなくって、現状の中でどういうふうにね。
まあ、僕、その分野よく分かんないんですけど、うん、はい、僕はプラグマティズムは結構好きで、うん、アメリカの安全保障とかやりながら、すべてのことを総合しながらも、うん、その時々の、はい、その、いわゆる、政策決定下でるの人間と人間の関係において、関係において何か生まれてくるという、うん、その考え方だと、ちょっと思ってるんですけども、
は
い。
その通りですけど、それは私も、はい、同感です、
はい。はい。すみません。哲学っていうのは奥深いもんで、すぐ簡単に語れるもんではないと思うんですけども。
う
ん
う
ん、
いや、奥深いというのはその通りだけれども、うん、ある意味で最も身近なのも哲学で、学生たちに常に強調しているのは、我々日常生活普通に、生活をしていて、我々が物を考えて人の言うことを鵜呑みにしないという、うん、その態度だけですでに非常に哲学的だというね、うん、つまり哲学の難しい学説を勉強して知識がいっぱい入ってるから哲学は分かってるとか、うん、哲学者だということはとんでもないんであって、うん、哲学というのはそういう知識や学問じゃなくってその人の生きる姿勢です、うんうん、そしてその考える姿勢
そうですね。
で、したがって哲学の勉強しなくても非常に哲学的な人もいるし、うん、哲学の知識をもう嫌っていうほど抱え込んで、うんうん、およそ哲学者とは思えないような人だっているわけです。
そうですね。ね、なんか本学の見学精神のロゴスとかパトスとかエトスとかあるんですけども、やっぱりそれすごく僕は大事で、やっぱりこう、エトスの原点っていうんですかね、理性の原点っていうのは、やっぱり哲学的な。
大学、学院大のあれはロゴスとパトスですね。ロゴスとパトス。ロゴスはどういう意味ですか？
理性です。
パトスは情熱ですね。情熱ですね。つまり、知性と感情、情念、この二つ、この組み合わせ
で、それでエトスっていう、まあ、本学ではない、
まあ、あんまり。ありません、ありません。
エトスっていうのがもう好き。で、はい、人格形成っていう、まあ、人格というかですね、その持ってる。
エトスは、うん、その人々が生活する中で共通して持っている、まあ、意識ないな、だから習俗であるとかですね、うん、とその人々の思いの共通、うん、悪く言えば通念のようなことにもなりますから、そちらの方でね、はいはい、でそれを、うん、正義だとかなんとか言って、というふうに追い込んだときにエチカという、だからエイトス、エチカはこうやって、近い概念だけど、
人格形成ってよく人格っていうのはまだエイトスとは違うんですかね。
エイトスというのは人々が共通して抱いている、あるいは時代が抱いている一つの、つまり社会通念だとかね、そういう考え、社会観念だとか、そしてそういう社会の状態全体を指すそういう言葉です。はいはい。
すごくやっぱり僕人格形成とか何のために学問するかっていった時にやっぱりその人どんな環境かってもですね、近く AI の時代に来て僕仕事がなくなるという時代でもこう強く生きていけるようなそういうまあ人間が理性も情熱も出て必要かなって思ったりするんですけれども、はい、
まあ、ドイツ語でもよく言うんですけどね、はい、まあ、倫理とも言うけどチットル控えとなんて難しい言葉使いますけれども、はい、これは人々の、はいはい、共通の思い、まあ、したがっていろんな言い方があってね、はい、エートスはギリシャ語でギリシャ世界で使われた言葉ですね、はい、そしてそれが学問的にいくと、まあ、倫理学という倫理のようなことになって、はいはい、ドイツ語ではじっとり控えとという言い方をしまして、はい、人々は生活する中で共通した思いだとか、はい、それがもうちょっと煮詰まると道徳観だとか、はいはい、というようなことになるわけですね。
そうですね、はいはい、まあ、本日はですね、松山先生の魅力は哲学のみならずやっぱり音楽とかこう芸術的なこうすごくリッチな、そのなんですかね、人間本来持ってるすごく本当に良さを持っておられる、非常にそれが魅力的な感じがするんですけども、
一言で言うとその遊びの部分ですね、
はい、それは大事ですね、
で人間を人間たらしめる一番のこれは遊びでしょう、は
い、本日のゲストは大阪学院大学経営学部教授の松山純先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。